ページになります。新明記18章15節から19節。あなたの神主はあなたの中から、あなたの同胞の中から、私のような預言者を立てられる。あなたたちは彼に聞き従わねばならない。このことはすべてあなたがホレブで集会の日に二度と私の神主の声を聞き、この大いなる日を見て死ぬことのないようにしてくださいとあなたの神主に求めたことによっている。主はその時私に言われた。彼らの言うことはもっともである。私は彼らのために同胞の中からあなたのような預言者を立てて、その口に私の言葉を授ける。彼は私が命じることをすべて彼らに告げるであろう。彼が私の名によって私の言葉を語るのに聞き従わないものがあるならば、私はその責任を追及する。もう一箇所、新約聖書のコリントの信徒への手紙1、4章1節から5節を読みます。新約聖書の303ページになります。コリントの信徒への手紙1、4章1節から5節。こういうわけですから、人は私たちをキリストに仕える者、神の秘められた計画を委ねられた管理者と考えるべきです。この場合、管理者に要求されるのは忠実であることです。私にとっては、あなた方から裁かれようと、人間の法廷で裁かれようと、少しも問題ではありません。私は自分で自分を裁くことすらしません。自分には何もやましいところはないが、それで私が義とされているわけではありません。私を裁くのは主なのです。ですから主が来られるまでは先走って何も裁いてはいけません。主は闇の中に隠されている秘密を明るみに出し、人の心の企てをも明らかにされます。その時おのおのは神からお褒めに預かります。祈祷を捧げます。主なる御神様、降臨節の第三の主日の礼拝を守る幸いを感謝いたします。今朝も私たちが聖書を通して神様からの御声を伺うことができますように、導きをお願いします。イエス様の誕生を祝うクリスマスに備えて、私たちは今日々の歩みを重ねています。イエス様の誕生に感謝するだけでなく、私たちがイエス様の来臨に備えてこの時を過ごすことができますように、神様が私たちをいつも覚えていてくださり、私たちを守り導いていてくださることを信じています。どうぞ 教会の歩みをそれゆえに祝してください。教会に連なる人々を守り支え大きく用いてください。私たちの一つ一つの技がこの世に大きな証となりますように、神様が私たちの技を整えてください。また私たちが主イエス・キリストの良き証人であるように私たちを立ててください。アドベントのシーズンはそのための良きシーズンだと思います。私たちが一層そのために励むことができますように導きをお願いします。そして心を揃えて主の降誕を祝うクリスマスを迎えることができますように、教会学校の技も積み重ねられています。あなたがどうか幼子たちの魂をも顧みてください。尽きません感謝と祈りを主イエス・キリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。福音の管理責任と題しまして御言葉の取り次ぎをさせていただきます。使徒パウロの仕事は何ですかと聞かれたら、それは福音の伝道者ですと多分皆さんも答えると思います。でパウロの行動力は驚くべきもので、単独で時には仲間と多くの都市を巡り歩きました。聖書の巻末にパウロの宣教旅行というのが 1,2,3 と載っています。そしてその次にローマへの旅と題する地図が載っています。でもその数枚の地図を見るだけでも、ああこれだけの世界をパウロは歩いたのだなということがよくわかります。地中海圏といえば当時はそこに住んでいた人々はそれが世界でした。文字通りパウロはその意味では世界を股にかけて伝道旅行をしたのだなと今更ながら尊敬の念を込めて感心せざるを得ません。しかも彼はただ巡り歩いただけではなくて、行く先々で手紙を執筆し、それも短い手紙ではなくてですね、教会に回覧できるような長い手紙も含めて、手紙の執筆という仕事をしております。それからコリントにおける働きのように労働者として仕事に励んだという側面も持っています。彼はテント職人でした。で、今日のテキストでは最初の一節でパウロは自分をキリストに仕えるもの、神の秘められた計画を委ねられた管理者と考えるべきですと書いています。で、管理者という言葉が出てきますので、あれ？と私などはちょっと違和感を覚えます。パウロは管理者なのかと思うわけです。で、パウロが言う神様の秘められた計画の管理者とは一体何を言っているのでしょうか。管理者、ギリシャ語ではオイコノモスと言います。このオイコノモスという言葉はですね、英語のあのエコノミーという言葉の語源ですね。それは多くの方がご存知だと思います。で、もともとギリシャ語ではオイコノモスっていうのは火星であるとか華麗を意味する言葉でした。で、これを 新改訳は管理者と訳しているわけです。家政とか家令といえばですね、要するに、ある家のこの財産などをどういうふうに割り振るのかとか、そういうの配分をするのがその家令の役目ですよね。で、文語訳は忠実に家司さというふうに訳しております。あ、これはなかなかいい訳だなと思いました。家司さで、英訳はたくさんあるんですけれども、多くがスチュワードという言葉です。で、スチュワードっていえば私たちはすぐスチュワーデスやスチュワードを思い出してですね、その救助をしてくれるボーイさんとか、そういう方々をイメージします。で、パウロは神様の秘められた計画が自分に委ねられているというその自覚がまずあるんですね。ですから同じ一節の中にはこの使えるものという言葉も出てきています。これは管理者とは違う言葉です。で、こちらは当時地中海を航海していたローマ軍のガレー船の漕ぎ手という意味があります。ガレー船を思い浮かべてください。ベンハーに出てきましたね、映画にね。ガレー船っていうのはたくさんの貝によってそれを漕いで進む船です。それも一人じゃなくて貝がもう何本も並んでるんです。で、ガレー船は漕ぎ手が二段式になっているものと、大きなものは三段式になっているものがあったということが分かっています。この使えるものって訳されている言葉は、その三段式のガレー船の一番下で漕ぐ人、そういう意味だそうです。三段のガレー船になると一番下はもう底に近いですから危険なんですね。何かその船があった時に逃げ出すことができない。まあ逃げ出せないように漕ぎ手の奴隷はですね、みんな足を鉄の鎖でつながれているわけですけれども、場合によってはその鎖を解いて逃がしたこともあるそうです。で、軍船ですから戦闘になれば船が破壊されることが多いわけです。で、その時に逃げ遅れるのは一番下の層の漕ぎ手なんですね。だからそういう漕ぎ手を意味している言葉ですから、そういうイメージをパウロはちゃんと持ってこのことを使っているわけです。で、こういう言葉を用いたということは、当時すでに例えば船の船頭さんはイエス様で、使徒はその漕ぎ手なのだという、そういう理解が教会の中に一つのこの指導者構想としてもう出来上がっていたのかもしれません。で、パウロは管理者という表現で神様から委ねられている計画に対して、この自分の全行動における体や感情の動きをこのどういうふうに配分して使っていったらいいか、どうやったら最も有効に用いられるのかということをおそらく考えたんだと思います。なぜそのような配分、つまり管理ということを考えなければならなかったかと言いますと、この1章とか3章に出てくるんですが、パウロ派であるとかアポロ派であるとかケバ派であるとかっていうように分派が生まれていたんです。もうすでにコリントの教会に、つまりセクトがもう出来上がりつつあったんです。で、このまま行けば自分もそのパウロ派の長としてですね、セクトの一つのセクトの長として祭り上げられるかもしれない、そういう可能性があるんですね。 パウロはそれを座視することができませんでした。人には厳しい自己抑制が求められていたのです。だからこそ彼はこの3節以下で裁きということについて触れています。この2節のところでですね、管理者に要求されるのはイエス様に忠実であることだと述べた上で、イエス様から命じられているのだから、コリント教会から裁かれたり人間の法廷で裁かれたりすることは自分は気にしないと言い切っています。自分で自分を裁くこともしないと言っています。で、自分を裁かないのは、彼は裁き主はイエス様だけだというふうに承知しているからですね。この人間の法廷でと訳されている部分、これがちょっと分かりにくいかもしれませんけれども、この元々の文章では文ではですね、人間の裁きの日にっていうふうに表現されています。で、これはすぐ前の3章の13節にこういう表現があるんですね。おのおのの仕事は明るみに出されます。かの日にそれは明らかにされるのですと書いてあるんです。おそらくそのかの日、すなわち主の裁きの日に比較対象されて用いられたんだろうというふうに思われます。で、パウロの意識には、信仰者はこの世の裁きのほかに自らの信仰による裁きを持っているので、生き方は一層厳しいものになりますよっていう、そういう自覚がはっきりとあるんですね。けれども裁きといった場合には、この裁く側の問題が出てきます。もし神様を排除してしまって、それこそ人間の裁きの日に裁くように裁いてしまえばですね、将来に禍根を残すことになりかねません。パウロが指摘するような意味で、自己抑制をしなかったならば、宗教の名によって勝手な裁きを人間というのはしかねません。だからこそ信仰の指導者には、使える者あるいは管理者としてしっかり自覚を持って、早まって独りよがりの判断や言動をして失敗することのないようにしなければならないというわけです。パウロは管理者としてコリント教会から、あるいは人間の法廷から裁かれることを拒否しています。さらに自分で自分を裁くこともしないと、自由な立場でいることを宣言しています。で、これこそが人として立てられている一つの自覚ですね。それは彼のある意味での自信でもあったろうと思います。もちろんそういう自由な表現をする根底にあるのは、この4節にある私を裁くのは主なのですという、この自分の仕事に対して持っているある種の誇りであるということは言うまでもありません。で、それにしましても、コリント人は裁くということが多分、何と言いますか、好きだったんですね。で、私たち日本人はどちらかというと裁くことはあまり好まないような気がします。裁くということの結末は、白黒を最後にはっきりさせるということになるんですが、どうも裁くにしても、この日本では白黒はどこかこのぼやかしたままで 決着させてしまうという傾向があるのではないでしょうか。あの講談に桜花星団というのがあります。あの講談には名判官の桜花忠助が登場しまして、この桜花裁判に固くしたその物語なんですけれども、あの話の決着の仕方なんかを思い出しますと、この裁判官桜花忠助個人のその時のその騎士に富んだ知恵話で終わっちゃうんですよね。白黒の決着というよりは、そういうとんち話みたいな形で裁判が全部終わっている。で、明治になりまして、この西欧からこの裁判制度が日本にバーッと入ってくるわけです。で、今では私たちの生活もその仕組みの上に乗っています。だから何か問題が起こると、公にこの訴訟事件として取り上げられたりする可能性があります。けれども、多くの人のその気持ちの底にはですね、何か問題が起こったとしても、どちらかといえばあんまり公に訴訟事件にはしたくないといった空気があるように思えてなりません。ですから、私たちの国では弁護士さんはまだまだ身近な存在というふうには言えないと思います。まあ、お金がかかるってこともありますけれども、すぐに弁護士さんというふうには多くの人はあんまり思ってないんじゃないでしょうか。で、そうした状況と比較すれば、明らかにこの手紙を読んでいてコリント人というのは、まあ言うなれば裁判好きなんです。で、これは例えば現代のアメリカと日本を比べてみても分かりやすいと思います。アメリカではですね、何かあるとすぐ訴訟手続きが始まるんですね。例えば裁判で保証額が決定されるような場合でも、日本では考えられないようなとてつもない保証が提示されたりします。そういう国です。日本ではすぐに弁護士さんに駆けつけるという人は少なくとも多数派であるとは言えないと思います。で、この手紙の著者であるパウロはまずユダヤ人なんですね。で、コリントっていうのは大商業都市でしたから、人がたくさん住んでいたんです。海峡を隔てた両側に立派な港が2つありましたし、それはローマからたくさんの商業船がやってきました。で、当時コリントの人口は60万を超えてたって言いますから、すごい町ですよ。私が鹿児島にいましたけど、鹿児島市の人口が55万ですよ。で、当時のコリントは60万超えてたっていうんですから、もう大都市と言っていいと思いますね。この人口60万人以上の大商業都市であるコリントで、パウロは長く生きてきた人ではないんです。たまたま伝道のためにそこを訪れたに過ぎない。で、コリントの人たちのこの裁判好きの現状にぶつかっちゃったわけですね。セクトの問題に絡んで、そういう問題にぶつかってしまったわけです。ローマの支配権という広さで見れば、そのユダヤの田舎から出てきた人物に過ぎないんですね、パウロは。ユダヤなんていうのは、栄えた商業都市から言えば本当に田舎でしょう。そこから出てきた一人の人物、それがパウロです。ところがパウロはこの裁きを好むこのコリント人の傾向というものを、私は逆手に取ったのではないかなと思いました。 相手の言い分を逆手に取るといった対応がここにはあるように思います。で、今日のテキストでは5節でパウロは裁きについて強い注意を促しています。それが、主が来られるまでは先走って何も裁いてはいけませんという言葉です。で、この部分に来て初めてイエス様が来られるまで、いわゆるイエス様の再臨について触れているわけですね。で、人間が裁くのは目に見えることだけが対象です。証拠というのは物件です。イエス様はそうではありません。パウロは、主は闇の中に隠されている秘密を明るみに出し、人の心の企てをも明らかにされますと言っているんです。だからこれは先走ってイエス様の裁きを無視してはならないという彼の強い戒めの言葉だと思います。ところで、裁きといえば、私たち人間同士が裁き合うことの愚かさをイエス様は福音書の例え話で語っておられます。マタイ福音書の7章の1節から6節にその例え話があります。ルカの6章にも出ておりますけれども、ルカはちょっと途切れています。で、マタイの方をちょっと読んでみますね。マタイの7章の、3節にこういうふうに書いてあります。あなたは兄弟の目にあるおがくずは見えるのに、なぜ自分の目の中の丸太に気づかないのか。これは有名なイエス様のお言葉です。人間というものは自分の目の中の丸太には気づかないままで、他人の目の中のおがくずのような小さなものは取り除こうとする、そういう傾向があるんだよという、このイエス様の指摘です。まず自分の目の中の丸太を取り除かないと、他人を裁くことによって自分が裁かれることになりますよという忠告でもあると思います。イエス様がそう言われた背景には、もちろんその当時の律法というものが意識されているはずです。イエス様は言うなれば、その例えの中で裁くことを禁じられているわけですけれども、そこには律法の持つ根源を打つという、そういう意図があったのではないでしょうか。律法の裁きを一言で言えば、文字通りこの正しく裁くことです。人が裁きをしないということは、裁きが神様の権限に属しているということ、それと裁きが持ち込まれること自体にすでに人間関係の破綻が現れているということに関連しているんですね。パウロは終末における神様の裁きをも、ですから念頭に置いたのだと思います。神様のそうした裁きをも視野に入れて、初めて正常な人間関係が神様のお守りのうちに置かれるという彼の、それは確信でもあったと思います。ですからパウロはここでも、主に任せなさいというのです。彼がこうしたことを述べたのは、おそらくイエス様の再臨についての切迫感を 持っていたからだと思います。人間は裁く際に行為だけに目を奪われがちですけれども、神様はその人間の中身、意図をご覧になります。裁く際の視点が全く異なると言わなければなりません。裁く際の視点が全く異なるのです。ですからパウロがこのテキストで言及している宗教的な裁きというものは、おのずからこの世の裁きとは異なるんですね。私たちも自分の身に照らして、それこそ終末の裁きというものを時には意識してみることが必要だと思います。多くのキリスト者はイエス様の時代からもう2000年も経過してしまったことを受けまして、切迫した裁きなどというのはもう発想さえもしてないと思いますけれども、せっかく使徒の言っていることに私たちは触れているんですから、私たちも切迫した終末というものを意識する意味は十分にあると思います。今日は第三アドベントですけれども、2000年間イエス様の誕生を意識し記念し続けているんですから、私たちもこの終末ということももう少しこのクリスマスに意識してみたらどうかなと思います。お祈りしましょう。神様、コリントにおける裁きの問題を使徒パウロの書簡から学びました。今私たちの国の国会でも新しい法律が作られています。何でも法律万能の時代ですけれども、法律に関わらないで生きている人たちもおります。一体どう生きることが幸福なのでしょうか。裁かれないためにというイエス様の言葉が私たちに響いています。対外的なことを考えると、裁判好きな民族もいれば、日本のように過去を水に流したがる民族もいます。パウロも異邦人に裁きを仰ぐような習慣のなかった環境で育った人です。彼はコリントに来て、キリスト者も裁きについての考え方を確立する必要があることを感じたのだと思います。私たち日本の教会にもいろいろ問題が起こりますが、そうした時、信徒間で片付けることのできる問題を外のノンクリスチャンの手に委ねてしまうようなことがありませんように、私たちが本当に裁かれるのは神様のみであることをしっかり自覚できますように、主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。ご無理のないようにお立ちいただきまして、賛美歌の18番、心を高く上げよを歌います。
Oh.
どうぞお座りください。